もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介するコーナーです。毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半のテーマは子育て世代との意見交換会の報告、後半は議会報告会開催のお知らせです。前半です。子育て世代との意見交換会の報告をテーマに、横手市議会厚生常任委員会委員長高橋克樹議員と、同じく厚生常任委員会の辰巳真知子議員にお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速ですが、克樹議員、
はい、
先月25日、子育て世代の皆さんと朝日ふれあい館で意見交換会を開催したそうですが、
はい、
そもそもなぜこういった意見交換会が行われたんでしょうか。
はい、今横手市議会では新しい活動として市民の皆さんと議会がざっくばらんに意見交換できる機会として、市民と議会の懇談会というものを3年ほど前から不定期で開催しております。この活動の一環で、実は今年の2月にも子育てサークルなどの皆様と意見交換をさせていただきました。実際やってみますと評判が良かったようでして、ぜひもう一度開催してはどうかということで、今回は実際に今小さいお子さんがいらっしゃる子育て中の方々の生の声を聞いてみたいということで開催されました。今回テーマが子育てですので、私を含めて厚生常任委員会のメンバー4人でお話を伺ってきたところです。
子育て世代の皆さんとの意見交換会は2回目だったんですね。
はい、そうです。
それではどんな内容だったのか、真知子議員に伺いたいと思います。
はい、まずお父さんお母さん方が9名で、議員が4名でしたが、お子さんをお連れの方もいらしたので、0歳から3歳のお子さんが7名、それに横手市児童センターの子育てコーディネーターが2名参加しました。で、議会事務局のスタッフ4名が同じ和室のコーナーの方で託児を担当しました。お子さんたちも和やかに楽しんでいる中で、とても活発に意見が出し合われたと思います。
参加された皆さんからはどういった意見が出されたんですか。
はい、まず私の方からですけれども、大きく2つに分けられました。子育てに関係する制度について、それともう一つはそのハードについてですね。この2つがメインになるんですが、まず最初に制度についてでした。今70組に1組いらっしゃるという双子さんのお母さんでいらっしゃいました。その双子さんに対する支援に関することの意見がございました。また出産直後のママさんたちの、その心と体のケアが足りてるのかという部分、これが2つ目ですね。で、もう一つはおじいちゃんおばあちゃんのいらっしゃらないご家庭ですね。例えば転勤でこちらに来られた方とか、一時でもその子育てをバトンタッチできない方々への支援はどうなってるのかということです。それとハードについてなんですけれども、乳幼児の遊び場について、これはママさんたちが一人で連れて行って遊べる場所、それから公園の管理について、あと図書館のあり方について、大きく分けるとこんな感じなんですが、聞いていてお分かりだと思うんですけど、全てこう市民サービスの一環である施設なんですね。そしてその家庭で限られたその収入の中で、少しでもお金をかけずに子育てに活用できる施設のあり方についての意見がありました。
皆さん本当に生の声といった意見が出されたんですね。
はい、そうですね。
真知子議員はどうですか。
はい、そうですね。まず横手市では子育て情報誌のハグハグっていうのがありますよね。あとママさんたちが自主的に作っているおもちゃ箱などという情報誌があるんですけども、それをみんな楽しみに見ていらっしゃると、ただそこは市内だけじゃなくて、県とか市外のイベント情報もぜひ載せてもらいたいということがありました。で、そういうことだけじゃなくてですね、転勤で横手市にいらして引っ越された方々が割と多かったんですが、横手市は子育てしやすい町だと思う、でソフト面では不自由を感じたことはないなどという、発言もありました。
私その時に参加者の皆さんにインタビューをいたしました。 その会の直後にインタビューしたものがありますので、そちらをお聞きください。参加した感想一言お願いできますか？どうでした？
貴重な意見の交換ができたのでとても良かったです。
ご自身のこう発言はしっかりできましたか？
はい、思っていたことは喋れたような気がするので大丈夫です。
銀さんの対応はどうでした？
親身に聞いていただいたので、それを反映してもらえれば、この会の意義があるんじゃないのかなと思います。
いろいろお話しさせていただいて、皆さんの意見も聞けてとても貴重な時間でした。気さくにいろんなお話を議員さんの方からもしていただいたので、なんかこうお互い今この場でこう言いたいことはたくさん、全部ではないですけれども言えたかなと思います。
こういう機会がまたあったら参加したいと思われますか？
そうですね、参加させていただけると、子育てしている側の意見を反映させてもらえる、機会に自分も参加できるっていうのはいいかなと思います。
議員の皆さん、また議会に期待することってどんなことでしょう？
こう本当の意味で住みやすい場所、子育てはもちろんなんですけれども、こうみんながこうハッピーでいられる横手になったらなと思っています。はい、
今回唯一のパパ目線の参加でしたが、いかがでした？
は
い、
まずこうパパとしてまず外でのこう遊びっていうのを常にこう大事にしてて、そういう面でちょっと外でのハード面っていうところの意見をちょっと出せたのかなっていうところではあったんですけども、議員の方たちこうすごくこう真摯にこう聞いていただいたので、もし何か一つでも今後変わっていければなっていうのは思いました。
議員の皆さん、また市議会に今後期待することってどんなことですか？
そうですね、やっぱり市役所さん、市役所さんでまず一生懸命やられてるんでしょうけど、やっぱりこう私たちこう市民と市役所さんの間に入っていただいて、こう私たちの声をこう届けていただくような存在になっていただければなとは思います。
こんにちは。参加してみて、自分の意見が通るのかなって思ったんですけど、ちゃんと持ち帰ってくれるということなので、まず良かったなと思って言って、はい、安心しております。は
い、今度こういう機会があったらまた参加したいと思いますか？
そうですね、この意見がどうだったのかを聞いてみたいです。これ持ち帰ってやっぱりダメだったとか、そういう意見も聞いてみたいです。
皆さんちゃんと意見を持って来られてるので、そう、もちろん横手市はすごい子育てに優しいという思いはすごいあって、それ前提でこうちょっと不満を言わせてもらって、すごい議員さんたちもこう全てこう汲み取ってくれてる感じがして、これからに期待したいなって思いました。
ありがとうございます。では児童センターで働いている方も参加しておりましたので、その立場でちょっと伺いたいんですが、どうでしたか、こういう会？
はい、前回は子育て支援者の方たちを中心にお声掛けをして、こういう会をやっていただいたんですけども、今回は本当に横手市で子育てしてるっていう方中心だったので、生の声を聞けてとても良かったと思います。
大変活発な意見が出されてましたね。
そうですね、やはり皆さんいろいろ思いがあることと思いますし、やはり横手を良くしたいっていう子育てをしている方たちのそういう思いが今後の横手市に良くなるように反映されてくれればいいかなと思います。
聞いてみていかがだったでしょうか、町子議員？
はい、そうですね、やはり議会が市民の皆さんのところに出向いて、で生の声を伺うってことはとても大切で必要だなと感じました。
勝議員、いかがでしょうか？
は
い、
ですね、想像はしてたんですけれども、思ってたよりも多くのご意見があり、正直びっくりしてます。中でやっぱり声が多かったのが、聞いていくだけでなくそれをちゃんと反映させてほしいというご意見、それと持ち帰った意見をですね、その後どういうふうになったのかというその結果も欲しいという、そういった ご意見がたくさんありました。
ではそろそろ前半お時間となりましたので、最後に参加できなかった方、また市民の方へメッセージなどお二方からお願いします。
はい、で私から、今回慣れないそのファシリテーターをやらせていただいて、結果は あまり自分なりにはよくできなかったとは思うんですけども、実は私も、現役の子育て中の、パパなわけなので、伺ったご意見とかに同調する部分も、多く なおかつ共通する部分がほとんどでありました。ただこういう仕事をしてますと、その立場的に財源はとかね、お金は、経費はどうなるのかという、その税金から支出できる根拠というものにどうしても頭がいってしまうんですね。ただ我慢させるだけの姿勢ではいけないと、まあ、思いますし、やはり明かりも欲しいと思うのは皆さんと同じですし、特に私の場合は家庭の中に子育てと介護という2つのものが存在してますので、どちらが大切でどちらを優先するかとなった場合にはやっぱり答えは出ないわけです。まさにその2つを審議するのが厚生常任委員会でありますから、今後も議会として正しい結果を出していきたいと考えております。
町子議員もお願いします。
はい、議員の仕事役目というのは出前とか御用聞きなんだっていうのを、全国の自治体研修に参加するとどの講師もおっしゃるんですね。ですから広報と校長で市民と議会のキャッチボールを定着させなければというふうに痛感していますので、どうぞこれからも意見交換の機会を作っていくために皆さんよろしくお願いいたします。
前半は子育て世代との意見交換会の報告でした。お話は横手市議会厚生常任委員会の高橋和樹委員長と辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半のテーマは議会報告会開催のお知らせ。お話は横手市議会広報校長委員会校長文化会副文化会長の辰巳真知子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年の議会報告会、去年までと少し違うという情報を聞いたんですが。
はい、今年も例年通り各地区会議との共催で開くんですが、これまでと違う点がまず大きく2つあります。これまではまず第1部として議会報告を行って、第2部でさまざまな意見交換という時間配分でしたけれども、参加された方々のアンケートなどをもとにして今年は議会報告の時間よりも意見交換の方に重点を置くということにしました。それともう一つは会場の設定なんですけども、教室とか寺子屋の形式ではなくって、できる限りコの字型か車座にしたいと思っています。でもちろん会場の大きさや参加される人数にもよりますが、お互いの顔が近くに見える配置にしようと考えて地区会議の議長さんたちとも話をしています。小グループ形式というんですかね、まず 5,6 人ほどのグループを作って、で意見交換をしていくということを目指しているんですが、まず4つの会場で予定しています。でお仕事や家事を終えて夜にせっかくお越しくださる皆さんに満足していただける話し合いができるようにと考えています。
いろいろな意見や要望が出るとは思うんですが、その後はどのように扱われるんでしょうか。
はい、これまではいただいたご意見を総務、文教、それから産業、建設、厚生という3つある常任委員会ごとに受け持つ内容を分類して、さらにそれを市長に回答を求めるもの、要望として行政に伝えるもの、議会で受け止めるものなどに分けていましたけれども、今回はこの方式を改めることにしました。まずいただいたご意見をその所管する3つの常任委員会で調査するべき案件、それとそれ以外の案件というふうに分類して、調査案件としたものは当局との協議とか現地調査などを重ねて政策にしていく課題として取り組もうとしています。いずれまあどちらのいろんな案件あると思いますけれども、すべて取り組んだ結果を議長に報告してホームページで公開するという流れになっています。
それでは日程や会場はどうなっているのか教えてください。
はい、10月15日から26日までの期間に市内24会場で開催します。今月の1日から町内の回覧をしていますけれども、あと15日付の司法と同時に議会の広報部会で作るあなたと市議会が配布されますので、そこと、あとホームページなどと合わせてぜひご覧いただいていらっしゃってください。
はい、では最後に市民の皆様へメッセージなどお願いします。
はい、ですね、この議会報告と意見交換会っていう会は近くの会場はもちろんですが、どこの会場にお越しいただいても構いません。地区会議の議長さんたちと相談した結果、どこも夜の時間になってしまいましたが、どうかおいでください。 日常暮らしている中で困っていることとか、こんな風にしたら良くなるんじゃないかなど、お気づきの点を声に出していただくことが横手市を発展させる貴重なヒントになると思いますので、市役所そして市民の皆さんで議会が一緒になって知恵を出し合って住みやすい横手を作っていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。そして先ほどお伝えした市民と議会の懇談会っていうのは、議会では議会報告課とは別にですね、いつでもお申し込みを受け付けております。で、さまざまな年代やお仕事、地域の集まりで出された話題など個別のテーマに絞って議員と意見交換をしますので、まず具体的な課題などについてお話ができる会となっています。で、集まる方々が共有されている個別の、テーマに沿っていろいろお話を伺ったり交換したりするということで、またこれは別に設けていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。後半は議会報告会開催のお知らせでした。お話は横手市議会広報校長委員会校長文化会の辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。